乾杯
乾杯。あーカーベンのテイストも分かってます。
始めましたストロングゼロ、違うストロングリオラジオ始まりましたね。
始まりましたね。お久しぶりです。ストロングガイアです
だねまあゴールデンウィークに撮ったラジオにちょっと出てたと思いますが、浜岡です。今日はストロングガイアと二人で収録してますが、
浜岡ももうストロングリオを飲んでるから今ストロング浜岡じゃない、浜ストロングじゃないか。
だね浜浜ロングですだね、お互いちょっとストロングに、
ストロング1位になっちゃう。
で、まずちょっと皆さんに言っておきたいのは、ここは実は日本じゃないんです。そして手元に、まあ、スマホがある方はストロングリオと検索してほしいんですが、まあ今我々は実は中国の深圳にいます。いやー深圳の、まあ、3日目か。
そうそうね、
3日目で明日帰るんですけど、
まあ、深圳ってなんて言えば分かりやすいですかね。香港の隣って言えば、
まあそうだし、日本で言うとまあ秋葉原みたいな。
確かに。
で、残念ながらまあリュークとセイゴロはそんなストロングになれなかったので。
そうだ、セイゴロはそもそも誘ったの。
まあなんだろう、LINE のグループに深圳に行くっていうね、メッセージだけ残していたような。
あ、一応確かにグループ LINE やってたから誘ったことになってるか。
じゃあね、まあみんなスルーだったよね。
だね。
まあでも昨日ね、一応ガイアはリュークと話してたね。
そうそう、全然別件でね。
もうなんかプログラミングの話をしてて、僕は全然わからなかったんで、ちょっとそのまま
ストロングリオを飲みに行ってしまった。
ストロングリオを飲みに行って
しまった。いや、マジでストロングリオ3日未満飲んでるからね。
ね、てかストロングリオってはマジ何ぞやってことだね。まああれだね、最近DT ラジオの公式ドリンクになったストロングゼロの
公式ドリンクになったんだ。
なっただ ね。
そう、やっぱね、中国にはまあ基本日本にあるものはもう何でもあるなと思ったんだけど、まさかストロングゼロまであるとは思わなかった。
そう、アルコール度数は 8%、
名前を変えて
だね、
ストロングリオと。いやでも正直これパクリって言い切れない部分もあるよ。
ん？
ストロングゼロが先かストロングリオは
先かみたいな。どっちかどこね、どっちが先にあったのか全く分からない。
確認してないから、発売日とか。
いやでもまあ味とかほぼストロングゼロだよこれ。
そう、正直俺からするとさっき中国の日本酒じゃない、日本式居酒屋みたいなのから飲んだレモンサワーの方がよっぽどストロングだったけど。
だね
なんかもうアルコール度数 20% ぐらいあるんじゃないかみたいな。
確かに、中華なかなか飲み切れてなかったですけど、まああれだね、まさか中国でストロングゼロに会うとは思わなかった。
いや、そうだね、あまりの嬉しさに本当に3日間毎晩ホテルで飲んでます。
そう、そして500缶でやっぱこれ飲むとあれだね、朝起きれないっていう弊害が。
そうね、今のところ順調に起きる時間遅くなってってるからね、朝
で。まあ明日帰るんでちょっとまあ今1本は多分飲むけど、もう1本飲んだら確実に
ちょっと、ちょっと待って、もう1本あるの？
え、いやないけどまあでも買いに行くっていう選択肢なく
て。確かにこっからね、コンビニで売ってるからね、これ。
そうそうなんです
よ。そうそう、だからね、中国セブンイレブンめっちゃあるね。
ある。
そうそう、
そこはちょっと頑張ってね。
だからどんな時間にストロングリオ飲みたいと思ってもいつでも買えちゃうって怖さがある。
だからね、そしてストロングリオ結構売れてたからね。
そうあるのに気づかないぐらい売れてたよね。
だね
もう霊の奥の方に残って
るだね。ただあれだね、今のところこのなんだろう、グレープ味っていうか、日本って結構何種類もあるじゃん、
うん、
ストロングゼロは。
なんかこのなんだろう、ライム、
ライムか、そうそう、
ライム味オンリー、
ライム味オンリーなんだね。まあまあ、
でもチューハイってことはさすがに中国ないらしくて、なんかカクテルって書いてあるけど、
あー確かに、いやーこれはちょっとね、人をダメにする、いや
いや、でもね、違う、 あの売れ行きを見るとでも中国でも相当受け入れられてるよこれ
は。だね、やっぱこれはあれだよ、このなんだ、労働者にとってちょっと必要な飲み物だからね、
うん、そうそうそう、いやこのストロングリオのおかげで中国はますます発展するだろう。
だね、それでマジあの共産党へのね不満も
そう、
これを飲めばなくなる。
ストロングリオ一缶飲めばもう立ちどころに今無酸する、
もうなんか頭が朦朧としてきて、
そう、リオ競争って書いてある。
だね、
どういう意味なんだこれ、 S 級風貌大集みたいな。
だね、
なんだ、とにかくすごい威力だみたいなのが書いてある。
そうだね、まあそんな感じでいきなりストロングリオの話に入っちゃったけど、まあ、そもそも我々はなんでね深圳に来たかというと、まあ完全に思いつきだねこれは。
まあどっちかというと浜岡さんの思いつき、思いつきっていうかなんかね、こう思い立ちというか
まあね、確かにいろんなハードルを乗り越えてここまで来たからね。
そうそう、今だから言うけど、
うん、
ま、分かってると思うけど本当に1日前からしか準備してないからね俺。
ああ
マジで。
いやでもなんかあのね、中国のあの SIM カードとか、
あそう SIM カードだけなんかその1週間前に依頼しとかないとこうね、アマゾンから届かないって書いてあったから依頼してたけど、結局使わなかったしね
使わなかったし、あとそのあでも一応あれだよね、そのニコギ深圳だっけ、
ああそう、ニコニコギリツブ深圳みたいなフェイスブックグループはねだいぶ参考にさせてもらいました。
そうで、そこの人が出してるなんか深圳の歩き方っていう、まあなんかものがあって、でそれをガイアが買ってね、
そうです
ね、でそれをまあお互い情報シェアして、まあ、その情報でまあなんとかやってこうみたいな、
いやもう非常に役に立ったとしか言えない
本当かい、
基本的には本当に前情報として役に立ちました。
ああまあ確かにね、
本当に
そう、ただまあ若干ちょっとまあ違う部分もね、そこは
まあ違うというか、だから多分その技術部っていうようにかなり技術に関心が強い人たちの集まりなんで、多分ニコギ深圳っていう組織が、僕らみたいになんかこうにわかにわか者だとね、ちょっと
だね、ちょっと興味ある、
ね、必ずしもそう、興味あるスポットが一緒にならないっていうだけの話であって、
うん、であとそのやっぱ情報もさ、やっぱちょっとなんていうの、古い部分もあるっていうか、
まあそもそもそれはね警告されている話なんで、深圳っていうのはものすごいなんか速度でね、今作ってる最中の街みたいな感じで、
あ
まあ実際工事中のとこめちゃくちゃ多かったしね、
多かった、
なんかいろんなとこが、
やっぱそうだね、普通に思ったのはなんかそのなんだ、ネットが繋がらないっていうふうにね、前情報で言われてたんですけど、
そうそうそう、これがそのニコギとかいう話じゃなくて、一般的にねグレートファイアウォールとか言われてる、
うん、金の盾で、
そう中国からはファイスブックができないみたいなことが書いてあったけど、
うん、
実際携帯からすできてたのは何なんだろうね、あれは。
そう
LINE もできてたし、
そう LINE もできないって言われてたけど普通にできてたね。
そう別に中国の回線を使ってないからだと思うんだけど、俺の場合はローミングでやってるから au の
だね。
浜岡さんの場合は中国用の SIM でやっててもできてるもんね、
う
ん、
そう
LINE とか。
ただそれによってちょっとね、あることが俺はできなくて、ちょっとそれショックだったんだよねガイアにはできて俺にできないっていう。まあ、なんか中国でそう、まあ、聞いたことあるかもしれないですけど、まあ、レンタル自転車みたいな あれがマジ、あの、至るところにね、あって、それをなんかスマホで読み込んで、なんかその、鍵を開けてやるんですけど、まあ、それを言う前にあれだね、まず、あの、WeChat とアリペイの話をしないといけなくなっちゃうかもしれないけど。
ああ、そうだね。
まあ、もともと中国ってね、その、なんか、キャッシュレス社会みたいな感じで言われてて、あの、まあ、なんだ、WeChat とかいうのと、アリペイというやつが、主にね、うん、電子決済みたいな感じなんですけど、
あれ、残念ながら。WeChat ってあれ、ウェイシンっていうのが本当の呼び方なんだっけ？
そうそう、ウェイシン。
そうそう、だから、ウェイシンって言わないと通じないのか、中国で。
だね。
うん、じゃあ、ウェイシンって言う？
ウェイシンにしましょう。
ウェイシンに統一します。
あの、ちょっと知ったかというか、まあ、そう。で、ウェイシンとアリペイもそうなんですけど、どっちも、まあ、中国国内にあの銀行口座がないと使えないっていう、あの、外国人にとって非常になんかこう、排他的なね、設定というかね。ま
あ、風に見える仕組みになっているし、現に登録できなかったっていうね。
そう。で、実際銀行も一応行ったからね。
そうそうそう。でね、中国の銀行に口座さえあれば、ウェイシンで決済、機能使えるって思ったんで、まずね、こう、初日は、まず銀行に行って、
そう。
日本人で旅行者なんだけど、口座を作れますかって聞いたら、ね、中国に仕事はあるんですかって聞かれて、
うん、
ノージョブって言ったら、苦笑みたいになって。
おととい来やがるみたいな。
でもこれに関してはね、なんかもう、浜岡とも話したけど、別に日本だって同じじゃねっていう。
そうね、確かに。外国人が、ね。
3日しかいない外国人がね、三井一東京 UFJ とか言って同じこと言ったら、多分断られるんじゃ
ない
か
なってなる。
そうそうそう。あんまり中国悪いとは思わないっていう。
まあね。
そこは。
そう、それで結局それ使えなくて、なので、その、まあ、レンタル自転車も、使えないかと思ったら、まあ、裏技というか、まあ、裏技でもないですけど、そのレンタルサイクルは、なんか主になんていうの、中国だと、OFO、
うん。
OFO ってやつと、あと、
モバイク。モバイク。
っていう二つの、あのね、会社がなんかすごい。
あ、シェアがでかい。
そうそう。
シェアでかいっていうか、もう露骨に街中になんかね、
そうそう、
その2つのこうメーカーの自転車がびっしり敷き詰められて
る。そうそうそうそう。なんで、あの、単純にですね、その2つのね、会社のあの、まあ、iPhone アプリをダウンロードして、やったら、まあ、結果的にできちゃったんですけど、まあ、なんだろう、その、そこでちょっと、まあ、僕とそのガイアは、あの、ね、まあ、それぞれ、あの、使ってる携帯の状態が違ってたんで、ね、それぞれあのね、できたりできなかったりしてて、僕の方はその中国の SIM を入れたんで、まあ完全にその電話番号がなんだ、あの、登録されてない状態だったんで、そのアプリに登録できなくて。で、ガイアは、なんだ、あの、ローミングか。
そうそうそうそう。
au の、定額データローミングか、
まあ、ちょっとお高いんですけどね、1日980円
っていう。いやいや、でもまあまあ、でもね、そう、それで普通になんだ、登録番号で登録したら、まあ、なんと使えちゃったという。
そうだね、今までの苦労は何だったんだ、
何だったで、一応ね、その自転車に乗って、あの、どこだ、
シャオミ、
シャオミ、そう、
あの、深セン大学っていう大学あたりからシャオミっていう店のなんかフラッグシップ店みたいな。
そうそう、まあ、シャオミって何かっていう、
何キロぐらいあったの、
うん、2キロだね。
2キロぐらいはその自転車で快適に移動できましたっていう。
そうそうそう、まあ、いろいろ言ったんだけど、例えば今言ったのシャオミってのは、まあ、簡単に言うと中国の、あの、携帯電話会社なんですけど、あの、まあ、なかなかなんだろう、その、中国っていうとね、結構その、安かろう悪かろうみたいなイメージありますが、 まあ、そのシャオミっていうやつの携帯はなんかほぼもうなんか iPhone みたいな、
いやより正確に伝えると、まあ、シャオミっていう会社の携帯はまあこう世界の中でもシャオミが独自にゼロベースで多分進化させてきた結果、
うん、
まるでアップル社の携帯かと見まごうまでに進化を遂げてしまったっていう
稀有、
ね、なメーカーなんだ。
確かにそうだね。独自に頑張った結果
偶然同じ形に行き着くっていう。
だね。もう孫ほぼ同じだったね、あのカメラの位置とかさ。
そうそうそう。
で、あのなんていうの、その感じ、そのなんかさ、いろんな、そうそう、シャオミってのはすごいのはその携帯だけじゃないんですよ、作ってるの
ね。
そう、なんか
炊飯器とか、
そう、炊飯器とか電気ポットとかね、歯ブラシとかそういう家電みたいなの作ってて、
そうそうそう、ドローンとか待ってんの。
ドローン待った。で、あとその二輪のなんかさ、
あー、ジンジャー
みたいな、ジンジャーみたいな。で、なんとなんかそのね、パッケージの箱みたいなのはさ、これもまたなんかその独自にね、あの箱のデザインを考えた結果ほぼアップル製品と
同じデザインに最適化されて行き着くっていう、
大体なんかこう白で統一されて、
そうそうそう、なんかその今日言ったシャオミのこうフラッグシップモデルが置いてあるこう代表的な店みたいなね、
うん、
その店自体もなんかまるでアップルストアだと思まごうような、
そうそう完全にそうでしたね。並んでたしね。
並んでた。あの行列作るのは日本人だけっていうの嘘でしたね。
そうだね、
うん、
まあそんなのあったりで、あとやっぱりそうだね、俺が結構その衝撃だったのは、あの今日実はそのこの新鮮旅行のメインイベントである、あのまあ、ドローン展示会行くっていうね、まあ、やってきたんですけど、
そうそう、
まあ、なんか中国の、まあ、東京ビッグサイトみたいなところで、まあ、ドローン展示会っていうのをやってて、で、まあ、そこに行って、まあ、まずあの行ったら、なんだろう、その入り口がなんかその分からなくてね、その東京ビッグ
サイト、ああ、なんかね、その国際展示場みたいなやつの7号館だって情報だけ得てたんだけどね7号館が見えてるんだけど、
そう、
入り口が全部封鎖されてる、
全部封鎖されててで、いろんななんかこうね、一応なんか隙間みたいな入り口があって
ね、鎖がこう、
そう、そういうのも通ってったんだけど、なぜか入り口には到達できないみたいな、
そうそうそう、
で結局まあなんかあの正解は、まあなんかその、入り口は一つで、まあ全ての、ね、缶に、つながる、みたいな感じで、入り口はもう一個しかなかったっ、
ね、まず1号館から入って、その先で分岐する
だった、ね。そうそうそう。で、入って、まあようやくその、7号館にたどり着いたら、なんかいきなりあの、ね、なんか認証みたいな感じがあって。
なんかそう、チケットがいるのかなみたいな。
そう。
瞬間になってさ、
そうそう、
浜岡がこう問い合わせ窓口みたいなのに行ったらさ、
うん、
なんかほぼノータイムでなんか認証パスみたいなの渡されて、
そうそうそうそう、
あれ何だ
な、認証パスじゃん、あれがチケットがある、
そんなそこまで側が認証パス渡すんなら別に認証パスいらないじゃんみたいな
だね、確かに、あでそれを持って入るのかなと思ったら、なんか入り口のところでいきなりもう止められたというか、
なんかちょうどね、なんか時間が来ちゃったんだよね、終了時間が多分予定の、
でも終了時間って言っても俺らが行ったのって午後1時とか
で、ね、1時ぐらい、
そう、
でも一応予定表みたいなのを見た限り1時半で終わりっていうのはちゃんと事前に決まってたらしくて、
確かに、
まあ、そもそも時間を調べずに行って我々悪いっていうのもあるんですけど、ね、
普通日本の感覚だとさ、やっぱ展示会って ね、 そう
そうね、まあ行っても4時ぐらいまでやってる
じゃん、そうそうそう、まさか1時で閉鎖するとは思わなくて
そうそうそう、
でなんか結構あの、ね、入り口のところでその、まあ、中国人とかね、うん、があのすごい、
そうそう、
押し問答みたいなしてて、
説明書を読まないタイプの人たちがすげえ押しかけてて、
そうそう
クレームで、
でちょっと一回諦めかけたね。
あ、そうで、もうダメかこれはみたいな、そうで、もうこの謎の通行パス返して帰ろうかみたいな、
そう、
その瞬間にまさかの
いきなりいきなりゲートが開いて、
やっぱ開けるわって、
そう
何なんだあの
時、今だと思ってすごいなだれ込んでねなんとか、
そうそうそう、
まあそこで、まあ我々はちょっとそのドローンの展示会に行ったんですけど、まあそこで分かったことは一つですねあの、まあ、皆さん残念なお知らせなんですけどまあ日本はあの中国に侵略されますこれは間違いない、
極論極論
だね、これはマジで、まあその場にね、
確かあれを見てしまったね、
そう、あのあいつを、
あいつを、いや本当ね、化け物みたいなドローンがいたんだよね本当に。
そう。てかあれさ、本当にその兵器だよね、兵器。
兵器もドローンとかいう、
うん、
ね、ドローンって言って思い浮かべてるあのちっちゃいプロペラ機とか次元を超えてるやつがみたいな。
だね。まあそいつの名前は、
これ言って大丈夫なのかな。
ああ、
中国当局に消されないから。
いやでもあれじゃない、展示会出てるぐらいは大丈夫だよ。
大丈夫か、
うん、
それは公表可能な情報なのか。
そうそう、
じゃあ発表お願いします
名前は CH4 です。いやー、これはね、まあちょっとせっかくなのであれな、画像を上げた方がいいと思う
けど、まあなんかそうね、ブログとかに一緒に上げないと伝わりづらいと思いますけど、
まあイメージで言うとなんかほんとそのドローンの形じゃなくて、まあ、形はなんか飛行機だね。
完全にもう無人戦闘機みたいな形してたよね。
そう。で、なんかその表面が、完全になんか ステルス機みたいな感じの表面になってて。で、大きさがなんだろう、この。
何メーターぐらいあった？でも、十数メーターぐらいある。
そこまで
ないか。8メーターとかそんなもん。
そんなでかかったかな。
いや、結構でかいと思うよ、あれ。
ああ。
自由はないにし
ろ。5、6メートルぐらい。
翼の多分こう幅、端から端、
あ、
多分7、8メートルぐらいあったんじゃないかな、横幅で。
ああだね。
で縦は確かに5、6メートルぐらいか。
そうだね。だあれが大軍で押し寄せてきたら、
ね、
もうどうしようもないよ日本は。
そうそうそう。
っていうね、ちょっと残念なお知らせが。
そうね、僕はそこまで絶望してないんですけど、
うん、
浜岡さんはもうさっきの結論に即至ってましたね。
見えたね、
もう日本はやばいと、こんなのがいるなら中国に。そうそうそう、
まあ間違いなくドローンはもう軍事利用、
いや 100% されるでしょ、てかされてるでしょ、もう。
そうだね。
あと本来あれなんですよね、僕の目的はあの州で釣りをするんですけど、
あ、
その釣りをするときに海底探査用ドローンみたいなのを使ってその自分が今から釣りをしようとしている海域に魚がちゃんといるのかをチェックしたいっていうそういうタイプのドローンは存在するのかっていうのをちょっとチェックしに行きたくて、
はいはい、そうだね、
そのドローン展示会に行ったんですよ本当は。
そう、
ただもう、
そしたらまさかやつに出会ってしまうとみたいな。
そう、そもそもだから海底探査用ドローンなんて一機もなかったし、その代わりになんかただの暴力に出会ってしまうっていう。
だね。完全だって。いや普通の展示会なんだけども、なんだろう。もう軍事展覧会みたいな。
そうだね。
そうにしか思えなかったね俺は。
ただ。ね、中国という国の恐ろしさを体感する。
さ、何に使うのあんな、そんな、
え、
あんなステルス機みたいな、軍事利用以外で。
政治的恫喝じゃない？
確かにね。
いや、軍事利用そのものだけどさ、それ。
そう。ほんとね、ドローンもさ、なんか普通、せいぜいまあちょっとラジコンみたいなね大きさの想像するけど、本当化け 化け物みたいなドローン
だったし、ね、化け物的な感じだったよね。
そうでかい、ともかく
そうそうそう、
あんなのがさ上にいてさ、いきなりね、なんかこうマシンガンとか撃ってきたらさ、
そうそうそうそう、そういや
どうしようもない、
ね、本当ね、あれ一気で渋谷は壊滅できると思う。
だね、
うん、でしかもさ頑張ってあいつを撃墜してもさ、
うん、
まあお金は減るかもしれないけど、
うん、
中国はね人命が別になくなるわけでもないし、
いやもう 何万機と量産すればね、
そうそうそうそうそう、
だってなんだっけ、あの CH4 の航続距離は5000キロだ
った、5000キロみたいな書いてあったよね。来れちゃうもんね、日本に。
そうだね、
中国が飛び立っても、
ああ中国、そうだ、日本まで来れちゃうね。
そうそう、でなんか20時間の連続行動が可能みたいな書いてあった
よ。ああそうそうそうそう、
だから CH4 一機で東京火の海に出るようにする
、
さすがに無理か。
だからやっぱりそのなんでね、そういうさ展示会とかで出てくるレベルでそうやばいってことは、
確かに確かに展示できるレベルだもんね、それ
そうだ、本当にそのなんていうの、先進的に今ね軍とかで研究してるやつは多分もっと先行ってるところですよ、
ね、あんなレベルじゃないだろうね、
うん、1万キロ
CH7 ぐらいのやつ、ね、多分いると思うよ。
1万キロで連続航行時間1日とかね、
うん、そもそも CH ってさ多分チャイナの CH でしょ、うん、
だね、
つまりさチャイナの名を与えられた戦闘兵器なわけですよ、あいつは。
そう
最強の、
いや本当だよ、まあ、あれを見たらみんなちょっとね引くと思うよ。
そうね、ちょっと中国に対してあまりそんな態度取れなくなる気がするね。
だね、まあそれが結構ね割と今回の旅行でも衝撃だったんですけど、ガイアなんかそのこの旅行でなんか衝撃だったことあるかい？
いや俺も近くて、結局もう中国の人から見て、
うん、
だから日本人は下に見られてるんじゃないかなみたいな、結構衝撃で。
なんかあったっけ？
あのついさっき、
うん、
浜岡さんとあの足つぼマッサージみたいなところに行ってきたんですけど、
うん、
そこで確信して、それを。
え？
あの、僕はそんなでもなかったんだけど、青岡さんが、その、マッサージ師のおばちゃんのマッサージがあまりに痛すぎて、
痛かったね。
Google 翻訳かなりとを使って、
うん、
ちょっと痛いんですけどみたいなの伝えてたじゃん。
あ
マッサージ師のおばちゃんに。
痛かったからね。
そしたらさ、一緒に伏されてさ、全く手を緩めなかったじゃん。
あ
完全に中国じゃ日本人の言うことなんか聞くことないんだなって俺は戦慄して、あの時
そういうこと単純にあのおばあちゃんが楽しんでるだけじゃなくて、
もうやはり中国はそういう段階に達したかみたいに戦慄して俺は。
いやそれを言うならさ、今日北京ダックを食いに行ったじゃないですか、
うん、
でさまあなんかあのね店をねなんかここに行こうって言って探して店の前まで行ったら、結構なんか店の前に並んでて、で、まあ、並ぶのかなと思って、なんかその店員にね、あ2名ですみたいな話してたら、いきなり通されて、
そう
で案内されたのがもう入り口のすぐ横の
だね、
なんだ特なんだ即席の、
えここは席みたいな、
完全になんだよ、その
な門前みたいな、本当に
そう
でレジより手前だから、
そうそう皆さんも想像してほしいんですけど、なんだろうその、まあ、ファミレスとかに入ってまず最初にあってたから待合席みたいなあると思うんですけど、で待合席があってその奥にレジがあって、でその奥に客席とかあると思うんですけど、もうなんだろう入ったら待合席に席があるみたいな、
そう日本の居酒屋だったら多分そこで
そう
なんか今テーブル片付けてるのでお待ちくださいって言われるエリアみたいな、
そうそうそう、そこにも
そこがお前らの席だって
言
われ
たからね。まあねえ、
いやもう完全に我々は下に見られてますよ。
だからね、お前らここでいいやみたいな、
そうそうそうそうそう、
いやいやいや、
いやもう日本は大丈夫ですかこれで。
いやもうオワコンだよ マジ。いや中国はねやっぱねすごいね。
なんかねそうでもポイントポイントでなんかそ圧倒的な差ってほどは感じないんだけど、なんかポイントポイントで中国のその今深圳の街の方が優れてるなって思うポイントはすごい多い。
ああ例えば。
ただ例えばその電柱が完全になくて、
ああ
の全部電線地下に入ってるっぽくて、うん、だからこうまあ普通に空中が綺麗なんですよね、うん、その分。
はいはい。
であとまあ電車とかもそうで、まあ、まあゼロではないけど、
うん、
こう地上走ってる路線がないから、
うん、
全て地下鉄化してるから、
うん、
やっぱその分地上がまあビルとかに使えるわけで、そうまあ見た目上も綺麗だし。
確かに。
そうそうそう、なんかこうポイントポイントでなんか日本でできてないことができてるなっていうの
を
すごい感じましたよ。
あのビルが高いね。
あなんだっけ P
今日 PAFC だっけ
PAFC みたいな、
うん、
なんか異常に高いビルみたいなのがあって、ほんとまあ基本的に高層ビルが結構あるんだけど、
その中でもひときわね、
ひときわ高いのがあって、なんだろうこれ、なんかその共産党のビルかみたいな思ってちょっと行ってみたら、まあなんか普通のそのね、なんだろう、あのいろんなテナントが入ってる
ショッピングモール的なビル
だったね、みたいな。
結局
そうで、まあそのね、あのオフィスビルも兼ねてるみたいな感じで、
だからもう六本木ヒルズの森タワーみたいな感じだと思うけど、
そうそう、
ノリ的には。
で、なんかその階を見たら、ほんと120何階とかね。
確かに123階あった。
123階まであったりとか。なかなかないよね、日本にね、123階も。
あんま見たことないんだから、
ないよね、
123階のビル
とか。だって六本木ヒルズもせいぜい、なんだろう、3、40階ぐらい。
100あるあれ、ないよ、ね。
100はないでしょ。
うん。
40回ぐらい
ない気がする。
うだその時点でもうね、日本を超えてるしね。
それが別にね、なんか何の観光地でもない、ただの地元のショッピングモールで、
それ。そうそう、あとはなんだ、その普通にさ飯食いにね、いろんなエリアに行ったんですけど、なんだその飯食うエリアみたいのが異様にでかかったりとかね。
あ、まあ全体的にこう、そうだね、だから施設の幅の取り方とかがまあね、
うん、
日本より余裕があるというか広く作ってやるっていうのはね、
そう、
まあそれはもう国土の問題もあるんだろうけど、スケールがでかい、
スケールがでかすぎる。
うん、
そうだ、なんだそのなんでしょうね、あのまあアウトレットモールぐらいのデカさの、そういうなんか飯食うところのエリアみたいな。
そうだね、
うん、
そうだね、こうものすごい広いエリアに、しかもものすごい同じような店をさ詰め込んであるじゃん、場合によっては。
ああ、
そう、なんかこう、まあ、旅の最中浜岡さんにも言ったんですけど、こう供給はすごい量があって、
だから
こう店舗数とかめちゃくちゃあったり、あとなんかこうさっき言った自転車とかもとんでもない量こう道端に止めてあるんですよ、そのいつでも乗れる、
そう
自由に乗れますっていう自転車が。でそれは全然いいことなんですけど、うん、なんか明らかに供給過多な量置いてあるっていうか、
そうだから中国ってやっぱほら人口多いっていうふうにね、そういうイメージがあったんですけど、深圳においてなんかそのなんだろう、
消費者がね足りてない感じがするよね。
ああ、
そう、供給量はすごいけど、
そうそうだね。であとそうだ、これを話さなくちゃいけないんですけど、やっぱその深圳に来るもう一個のね目的として、あのまあ空き場みたいな、
うん、
そういう電気街みたいに行くっていうのがありまして、で深圳のその電気街で有名なのがその華僑北っていうね、中華の華に強いって書いて北っていう まあところがあって、それがまさにその秋葉原みたいなところで、まあなんだそのいろんなパーツショップみたいなのが一つのビルの中にもめちゃめちゃいっぱいあるみたいなところに、まあ、行ったんですけど、なんか案外ね、確かにそれ店はいっぱいあるんだけど、
そうそうそうそう、
客がなんかあんまりいないみたいな、
働いてる人の方が多いっていうかね、そうそうそう、客より、まあ時間帯にもよるのかな、
でも土曜の
何時ぐらいに行ったっけ、土曜の午前11時ぐらいに行ったんだっけ、
ああでも一応ね回転してるはずだし、
そうそうそう、やっぱその華僑北のなんていうんですかね、あれ日本でやつどういうビルなんだろう、あのラジオ会館みたいな、
そうラジオ会館みたいな、
多分そういうノリのビルに入って、なんかやっぱこうらしいなって思ったのは、
うん、
やっぱこう香港とかああいうイメージって、例えばブレードランナーとか、
あ
ーね、広角機動隊とか出てくるようなあのネオンがすごいね、
はいはいはいはい、
こう夜電飾の街みたいな、
うん、
ああいうイメージがあって、そうやっぱ中国ってこう電飾好きみたいなイメージがあったんだけど、
そうだね、
やっぱその8階建てぐらいの建物のうち、
うん、
なんかいろんなこうスマホゾーンとか PC ゾーンとか1階ずつしか割り当てられないのに、
はいはい、
LED っていうジャンルだけ2階分割り当てられたことに、
あ
中国の電飾好きを確信したっていう
だねその割にはあんまりそれを買おうとした客はあんまりいなかった気がする。
その電飾へのこだわりは何なんだって、やっぱね。
確かに。
すごい。
そうだね。
感じで。
電飾は好きだね。
なんでそこまで電飾したがるんだって。
だね。まあでもあれ本当にそうだね。秋葉の本当ラジオ会館みたいな感じだよね。
まあラジオ会館もさらにスケールをでかくした感じだけど、ね、そうそう結局、うん。
で、まあ一番最初の話に戻って、その、深圳の歩き方を見てそこに行ったんですけど、そこに書いてあったのはやっぱそのもう本当一日ね潰せちゃうみたいな時間を、
そうそうそう、そういうの好きな人は一日いても飽きないみたいな書いてあったね。
でまあでも我々は確かその1階あるビルには行ったんですけど、でね一応全部の階行ったら、まあ、結構それでお腹いっぱいになっちゃってで結局こういう感じのビルがもう何個もあって、それをね、何回も繰り返し見ても、ちょっと、どうなんだろうみたいな感じで、結局、なんだ。
スタバに行くっていう。
スタバ、そう。まあ、どうなんだ、1時間ぐらいはいたのかな ?1 時間ぐらいいて、もう、ちょっともう、スタバに行って。
食べるかみたいな。
だね。で結局そのまま
日本にいると何も変わらない。
そうだね。結局そのままちょっと違う場所に。あれその後どこ行ったんだっけ？
その後あれだよ。あれ DJI に行こうとしたんだっけ？あ違う。その後ねオクトロフト。
ああそうだ。それもちょっとなんだろう。まあなんて言うんだろうね。
オクトロフトっていうなんかオーバーシーチャイニーズタウン、略して OCT みたいな、
そうそう
地名があってね、そこのさらにロフトと呼ばれる地区があって、
あって
そこは割とカルチャー寄りのなんかこう、
そうそうそう、
なんていう、日本で言ったら下北みたいな感じなんですかね、
そうそうそう、
サブカル系というか、
そうそう、
そういう文化街だって書いてあったから、じゃあちょっと行ってみようかみたいになってね、行ってみたんだ
よね。行ってみたら、なんだろうね、あれは。
確かに文化街っぽい感じではあった、なんか。
確かになんかその、アートのオブジェみたいなのあったりとか、あと壁にね、なんかこの
絵グラフィティみたいなのね、そう書いてあったり
とか。で、店もなんかちょっとね、なんだろう、ちょっとおしゃれな。
ね、
そう。
新興ブランドみたいな店がね、
そう。
あったりとか。
でもなんとなくなんだろうね、ちょっとその、うん、なんかあん、
だから我々があんまりアート好きじゃないっていうのもあると思うんだけど、
なんかちょっと浮いてる感じっていうか、
いやどうなんだろうね、これ受け手の問題だと思うけど、ただやっぱりそこもなんか供給過剰だって感じで、
あれ
を買う人が全然来てないっていうか、
そうだから人が全然いなかったね、
そうそうそう
そう、
なんかやっぱね消費者がいないんだよね、文化とかの、
そうだね、だからなんかその わかんないけど、その共産党の政策がなんかちょっと先に進みすぎちゃってて、その国民がついていけてないみたいな。
そうだから消費者をまだ育てきれてないみたいなのがあるかもね、うん、確かに。今はまあこう作っていく最中っていうか、まだサプライを頑張ってる段階で。
そうそう。でそこ行って、その後ドローンだっけ。
その後はそうそうそうそう、 JDI っていうドローンをね作ってる。
DJI
ドローンを作ってる会社のショールームみたいなのに行こうって話になって、
ね、なんだっけ、もう世界のシェアの7割なんだっけそこは。
あ、そんなに、そんなに
確か。
でもそこにたどり着くまで結構大変だった気がするんだよね。なんか寄り道とかしながら、あ、基本的には俺の腹が限界を迎えてたことが原因なんだけど。
あ、そうだよ、
腹ぐらいが悪かったっていう。
あ、その前あそこ行ったじゃん、そのなんだっけ、あのあれ、火鍋を食ったところ。
あ、白石州みたいな。
あ、白石州。
ちょっと現地の発音はわからないけど、白い石に州って書いてあるの、白石州みたいな。
まあなんだ、その食べ物屋がいっぱいあるとこみたいなね。
そうそうそう。であれも行った時間帯がね、良くなかったかもね。その美食城っていうグルメタウンがあるみたいにね書いてあったから。
そうそう、
じゃあちょっと飯食いに行こうかって言ったけど、時間が15時から16時くらいの時間に行っちゃったから。
そうそう、
基本屋台とか完全にまだ開いてなくて。
そうでさ、なんかその僕らがね、その深圳に来てまず最初に食ったっていうか、その最初に食べたは中国らしいものが、まあ火鍋だったんですよね。
そうだ、
そう、あのホテルの近くので、それが結構うまくて、でまあ火鍋ね結構食って満足したなと思って、うん、でそれでその次の日にその今言った白石市みたいに行って、で確かに今ガリアが言ったみたいに、その時間帯が早くて ね店がやってなくて、でもうちらはなんかその昼飯食ってなくて、4時ぐらいになっちゃって、ちょっと腹減ったからなんか食おうみたいな感じで探してやってる店をなんか見つけて入ったら、なんとそこも火鍋
の店だった。
そうそう。まさかの。
いや、確かにうまかったけど、2日連続はちょっとみたいな。
そう。そう。あ、で、そうだね。やっぱ火鍋のお店といえば、やっぱその、一個ね、ライを見たけど、ちょっとその驚きがあったっていうか。
ああ、その、1日目に行ったね、
うん、
結構綺麗めの火鍋の店は、まあ、日本でも似たようなことやってるっちゃやってるんだけど、こうメニューをね全部スマホで注文できるようになってて、
そうそうそうそう、
でそれがなんか専用のその店のアプリとかじゃなくて、そのさっき言ったウェイシンっていう、
うん、
日本でいう LINE みたいなアプリさえ入れてれば、その店のテーブルに QR コードがついてて、そのウェイシンってアプリでその QR コードを読むと、その店専用のメニュー表が出てきて、
そうそうそうそう、
でもう店員と何も話さなくても、そこからタップするだけでどんどん席に注文が届いてくれるみたいなね。そうそう、あれは結構感動した
ね。日本でもなんか居酒屋とかにあるその電木みたいなね、
そう
あれの注文みたいな。
であれでだから日本が行けてないなと思ったのは、日本でもよくあって、この店の LINE を公式 LINE をフォローすると特典みたいなことやってるんだけど、
うん、
じゃなくてなんかもうああいう風にこう明らかに便利みたいなさ、なんかこうただ形式的に友達登録するじゃなくて、
うん、
そこから明らかに便利な機能を提供してるのがやっぱうまく回ってるなってすごい感動して、
はいはいはいはい、
そうそうそう、なんかこう独立したクーポンとかじゃなくて、もうメニュー表をそのまま使えますみたいなさ、
そうだね、
うん、ああいうやり方は本当頭いいなと思いました。
そう、なんか感動してたね、それは。
うん、日本でももうやってるところはあるかと思うんだけど、
うん、
そのウェイシンみたいなね、日本でいう LINE ぐらいの会社がそれを主導でやってて、しかもそ最初に行った店がそれだったから、
うん、
だからこの店っていうかもう、要は深圳っていう 都市はこのレベルなのかみたいな、全部の店が、
はいはいはい、
っていう衝撃を受けたっていうのがあるんです。まあ実際にはその後1店舗もそれのシステム導入してないんですけど、
2日目にさ火鍋の店はね全くそういうのがなかったから、ね、
そうでも2日目に行った火鍋の店とかもなんか最初こう野菜盛り合わせみたいなの頼んだら、
うん、
あの急にこうスマホバッて出されて、
うん、
さあ Google 翻訳の画面が出てて、
うん、
なんかそいつが中国語を日本語に変換した、あ、違う、英語に変換した文章を見せられて、
うん、
ベジタブルイズソールドアウトって書いてあったんだけど、
あ、
だからその割とそんな栄えてない地帯でも、うん、もう当然のようにこうスマホの Google 翻訳とか使って接客してるっていうか、
はいはいはい、
うん、ああいう感じはやっぱ、うん、
確かに、
まあ、なんだろう、別にあそれって日本人もおそらくやると思うんですけど、
うん、
ね、外人がもし自分の働いてる店とかに来たら、
はいはいはい、
喋れないってなったら、あれで感動したのはだからもうスマホさえあれば、
うん、
もう語学の勉強なんか一切しなくても旅行とかも全然できるなみたいな、
まあ実際できてる、
ね、その感動感はね非常に感じて、だからそこは、うん、そこはだから希望を感じましたね、こうやっぱ世界は良い方向に向かっているのではみたいななんだかんだ
で Google 翻訳で、
そうそうそうそうそう、垣根が取り除かれる状態になっていってるのかな、そういう希望は感じましたね。
確かに、まあでもあれだね、ほんとさ中国はほんと全く英語は通じないね。
いや基本通じないね、
うん、
うん、
まあ全然なんてさ、我々はそんなね英語が喋れるわけじゃないんですけど、なんだろう、ほんとその簡単な英語すら通じないみたいなね、
うん、I don't speak Chinese が通じないからもう永遠中国語で喋り続けられる。
そうそう。それはちょっとびっくりしたね。
そうそうそう。で、なんか結局そうやって、わーって中国語で喋りかけられ続けて、
うん、
なんかこっちが、あ、あう、あーみたいになってるから、
うん、
なんか気づくんだよね、途中で。
そう。
あれ、こいつひょっとしてみたいな。
まあね。そうそう。まあでもまあ Google 翻訳とかでなんとかなってますからね。
そうね、ここ、まあ、特にまあ日本と中国だからね、もう俺らっていうか主に俺が普通に中国人と間違えられるまくるっていう、
ああなんかそうね、中国人か韓国人間違えられるね、
うん、だ基本的にまず中国語当然通じる人として扱われてしまうっていう苦しさはあるよね、なんか欧米人と違って。
そうだね、確かに。まあそうだね、分かんないもんなんだねきっとね、
ええ、
そう、確かに、まあ、第三者的には分かんないだろうな、うん、まあまあ
駅前でね道聞かれる頻度が割と高いっていうね。
そうだね、
そうそうそう、
中国人ってそうだね、結構普通に喋りかけてくるね、なんかよくわかんないけど、
あ、そうだね、例えばなんかね、あの空港とかでさ、
うん、
並んでる時にさ、
うん、
空港じゃないか、あの香港から中国大陸に入る、中国に入る、
うん、
こうミグレーションゲートみたいなね、はいはい、とこで並んでたら、うん、外国人だったらこっちの方が早いよみたいなのね、
うん、
こう教えてくれる親切な人がいたりとかね、
はいはいはいはい、
なんか
そうだね、
ああいう優しさみたいなのがすごいこう気軽にやってくれる感じは日本より多少
そうね
頻度が高いかなって気がする。
うん、
うん、
あとは地下鉄がうるさいね、地下鉄の中が、
あ、なんかねもう、まあ、感覚の違いだと思うけど、感覚っていうかその文化感というかマナー感の違いというかさ、
そう、
電車の中をおとなしくしようみたいなマナーが基本ないよね。
ない基本みんな携帯で喋ってるしさ、
うん、あと子供とかも走り回ってるし、
子供走り回ってる
し、電車でそれ誰も注意しないし、
そう、
別にいいじゃんみたいな、
うん、そうだね、ここはなんかいいかもね、
まあだからこれをいいというか悪いというかがもうなんか、ね、価値観の問題
だから、ダメな人はダメだもん
ねえ、だからそのはしたないみたいに思っちゃうのかもしれないけど、
そう、ダメな人っていうのはやっぱりそのなんていうの、 俺がこんなに気使ってるのに、なんでこいつらこんな気使わないんだみたいな。多分。
まあそれもね、まあ別に誰もそんなこと知ってる人が現実にいるわけじゃないけど、
うん、
まあ日本の電車だったらそうかもしれないけど、
うん、
もう中国ではね、豪に入れば豪に従えるみたいな。
そうそうそうそう。まあね。
もう全然受け入れてましたよ。
だね、そうだね、全然もうそうだね。まだまだというか、まあ3日目だけど、基本あれだもんね、今移動が地下鉄だもんね。
うん、
もうなんか慣れちゃったね。
なんかもうそうだね、3日いるだけで言葉が通じないってこと以外は、
うん、
もう何も不便を感じない
だね。
し、言葉が通じなくてもなんか全然生きていける感じはあるよね。
それはある。
うん、仮に来月からお前は深圳に転勤だって言われても多分やっていけるみたいな感じはある。
あ、そうだね。まあ実際なんかそれでできなかったことってないもんね、言葉が通じないから。
そうだね。だからもともとこういうことをやりたいねって言って、ここ行こうねとか言ってたことは基本全部達成できてるもんね。
うん、ほんとスマホでネットに繋がってさえいれば、
まあ、あとやっぱね、スマホとネットの力は強いね。今ね、
スマホがなかったら確かにもう何もできなかったね、うん、俺らは。まあなんで一通りやりましたね。
大体まあやりたいっつってことはやりきった感じだよね。
なんで。
で最後の積み残し事項であるストロングラジオを今撮ってるわけで。
ああ、ね。
ストロングリオはあとどんぐらい残ってるんですか、浜岡さん。
ああ、まだちょっと半分ぐらい残ってるな。
マジで。
もう飲んだ。
もう8割ぐらい飲んでて完全今頭がグワングワン言われてる状態なんですけど。
だね。まあ、これ飲み終わった時に終わるからね、このラジオは。いや、でももう一個、まあ、これは全然その予定には入ってないですけど、ね、あの、裏メニューというか、
うん、
まあ、4文字で言うと、オフパコですかね。
そこそんなこだわりあったんだ。
いや、別にそんなこだわってないけど、なんだろう。まあ旅行といえば、旅の恥は書き捨てというか。
確かにね、今回、なんだろうね、そういう風俗的な場所に一切行ってないの。
そうだね、そう。
いやでもそれこそなんかオフパコっていうかさ、
うん、
風俗とかじゃなくて、もっと計画的にやるべきなのよ。
え、
もう事前にこうインターネットとか使って、
うん、
そう深圳にこうメール友みたいなの作っといて、
あ、
今メール友って違うかなんかウェイシン友達の女の子みたいなのを作っといて、
あ、
俺今度深圳行くから会おうよみたいな。
はいはいはいはい。
でリアルオフパコみたいな。
それソーシャルスキルいらないのか。ねえ、
いや、なんか言葉を超えたスキルさえあれば、
ああ
いけるんじゃない。
そうだね。
なんだろう、 YouTuber とかそういうやつかね。
うん、まあでもちょっと中国に来て思ったのは、やっぱなんか女性はなんか結構すっぴんが多くない？なんか、
うーん、まあそれは思った、確かに。
ねえ、なんだろうな。
え、浜岡さんでいいね。それはプラスなんですか、マイナスなんですか。
ああ。
良い悪いで言うと、どっち側に倒れてるの、その事実を。できれば化粧していてほしい。
まあ、化粧した方が見た目は良くなるかっていうのはあるけど、そうだね。いや、単純になんか、なんだろう、その、感想かな。なんか。で、男は大体なんか、角刈りみたいな。
確かに。男のスタイルは確かに統一されたね。ある程度。
だからなんだ、その、なんかファッションとかがさ、あんまり別にもう、まあ別に気にしてないわけじゃないと思うんだけど、なんか結構割と、 どうでもいいと 思ってる感じしない、ファッションとか。
どうでもいいっていうか、なんかもう単にみんなさ、
うん、
ハーパンかちょっと短めのパンツにさ T シャツ着てるだけでしょ。
そうそう、
T シャツかポロシャツか。
あ、
それ以外のファッションって基本なかったよね。
ない、
うん、
そう。
まあとはいえなんかほら暑いしさ、まあね、時期の問題もあるし。
暑いね。
なんか別にそんなおしゃれするほど厚着できないっていうか、うん、そもそもが。
あ、だから日本みたいにそうなんかバッチリ決めて歩いてるような人はあんまりいないような感じする。
うん。いや単にそれ暑いからそう。この天候でねえスーツとか着てたらアホでしょ。
あ、まあそうなんだけど。
あ、そういう意味ではスーツ着て歩いてる人誰もいないね。
確かに。
うん。
スーツのやつ見てない。
平日の金曜とかの段階だとしても。
確かに。
まあ明日月曜なんで明日の朝どうかだけど、まあ土日なんで、ね。まあ、
スーツはいないんじゃない多分。
もうスーツなんか着てないのかなみんな。
だってアホでしょこの暑さで。
そうそうそう、この暑さでさスーツネクタイとかやっぱアホ感あるもんね。
多分今日のね、まあたまたま運悪く我々来た時は天気は悪いんですけど、まあちょっと一時的に晴れてた時もあって。多分30度ぐらいあったよ多分ね。
多分32度とか出てたよ表示。うん、
そうクソ暑くて、うん、多分それそうだね、スーツ着てたらちょっと本当熱中症になっちゃうんじゃないかみたいな。
多分だからこう地域的にはもう亜熱帯地方ぐらいの感じだもんね、こうね。
まあ多分、うん、沖縄ぐらいな感じかね、
うん、でしかももう雨もすごい降るしさ、
だからさ晴れてたと思ったらいきなりスコールみたいなの降ってくるしさ。
そうそうそう。
そう。
でも、おしゃれとかよりやっぱ実用を取ってるからみんなああなると思う。
そうだね。
そうそうそう。
何、化粧も雨で流れ落ちるみたいな。
いや、そら知らんけど。それもウォータープルーフのやつ使えた
らいいんだけど。いや、ほんとなんか、一人か二人ぐらいしか見てないよね、なんか。
化粧してたの。
化粧
して。
いや、化粧して結構なんか可愛いなと思った人。
あ、そう、俺結構可愛いなと思った人何人かいたけど。
本当
すれ違うだけど、まあ、あとなんかあれだよ、基本みんな薄着だから嬉しいってのある女の人。
ああ。
見てた、
まあ、確かに薄着っちゃ薄着だね。
まあ別にお嬉しいと思ってもそこでオフパコはできるわけじゃないんですけ
ど。だねまあね、まあ、今回あくまでそうだね、もう、なんだろう、もう割と真面目な目的来てるかな。
そうそうそう、思った以上にね、真面目に動いてた気が。
そうそう、真面目に。
なんか夜、なんだかんだキャバクラみたいの探していくんじゃねえかって気もしてたんだけど、意外と行かなかったね。
そうだね。
うん。ただただストロングリーを飲んでるだけっていう。
だね。そうだね。女の子、じゃないけど、なんかあのマッサージ屋のおばちゃんとしか会話してないから、うちら。
確かに最もスキンシップを取ったのはマッサージ屋のおばちゃん
だね。そうそう。でもよくわからないのがさ、まあなんか普通にマッサージ代がなんだ68元か、
うん、
で、まあ、68元でだいたいまあ1000円ちょっとぐらいなんですけど、でなんかそのじゃあいざなんだ、まあ、足つぼマッサージみたいので、いざなんか始められたなんかちょっとそのまあ俺らなんかお互いちょっと爪が伸びててさ足の、
うん、
ね、で、まあ、爪を切っていいかみたいな感じで、で、まあ、いいよって言ったらなんか
値段が倍になったんだよ。
そう、爪を切る台入れるとその倍になるんだよ。でええー、と思って、なんでそんな爪を切るのにと思って、まあちょっと納得した部分は、なんか、普通のあのね、爪切りみたいなのじゃないもので削られるんだよ。
ね。
そう。
見たことない、なんかあの、刃物みたいな。
なんか、ヤスリセットみたいなのを出してきて、
うん、
なんだ、彫刻刀みたいな感じで、あの
爪を、そうそうそう。
なんか、削り取っていくみたいな。
でも痛くないんだよね、
別に。そうそう。そうで爪を切って、
俺さ最終的に爪ですらなくてさ、なんか足の裏のちょっとなんかタコみたいになってる部分、なんかちょっと皮膚が分厚くなってる部分をさ、そのおばあちゃんの美意識に そぐわなかったのかさ、勝手に削られてたから、ね、分かる分かる俺の皮膚が。
それはさ、なんだろう、ちょっとさ、親指のところがちょっとさ、巻き爪になっててさ、
うん、
おばあちゃんがその爪を削るのに、ちょっとまあ、テクみたいなのが言って、
うん、
でもなんか結局そのうまく切れて、すごいおばあちゃんがドヤ顔してさ、なんかそれについてなんかちょっとコメントしてみたらさ、
この出来を見てくれみたいな。
そうそう。ちょっと若干うざかったね。誰かエクセレントみたいなね。
うん、いや、浜岡さんはね、やっぱいちいち反応が良かったからね、ちょっと遊ばれてたよ。だいぶ。
いや、ねえ、なんだろうね、普通に爪切りで切ればいいのにさ、なんであえてそのヤスリみたいなのね。
まあそこはやっぱ、うん、伝統みたいなやつなんじゃないの、ああ中国の。
確かに。
ちょっとすげえ受けた時がさ、
うん、
あの、またその、店員なのかスタッフなのかあんないけど、その、うん、俺らがやってる最中にさ、その、
ああ
足マッサージを、左側でスマホをいじってるおばちゃんがいたじゃん、さらに。そのおばちゃんがさ、なんかこう、その浜岡が、こう痛がってるさ、素振りを見てさ、なんかこう、グーグル日本語翻訳みたいなのでさ、なんか、あなたは気持ち悪いですかみたいな。音声翻訳みたいな。
なんか、意外、間に入ってきた
ね。急に。あなたは気持ち悪いですかみたいにさ、
うん、
機械音声で聞いてきてさ、
うん、
さすがになんかそれをイエスというわけにもいかないからさ、うん、浜岡が。いや、ノーノーノーみたいな、なんか、なんかその、痛いけど別に大丈夫みたいな伝えようとして、
うん、
なんか、同じように翻訳でさ、
うん、
なんか、痛いけど気持ちいいっていうのさ、日本語で打ってさ、
ね、
伝えててさ、それも単純にド M みたいな宣言みたいになってるなと思って。
いやなんか納得してたからね、彼ら。彼らと彼女たちは。
だからもう、この男 M だってみんな納得してたんじゃない
いや、まああると思うけどね、痛いけど気持ちいいだろう。
いや、わかるけど、あまり誤解を生む表現だろ
う。あれ、もっとやってくれみたいな。
痛いけど気持ちいい。
いやー、でもマッサージってもっと痛いね。
いやー、私痛い。なんかね、昔、一緒に台湾行った時も、
うん、
足首マッサージみたいなしたけど、足首マッサージみたいな、うん、あれも衝撃的な痛さで嫌な予感がしたけど、今回もやっぱり痛かった。
なんで、あ、まあまあまあ確かに、まあでも実際ちょっとね、なんかまあ足は軽くなった気がしたけどね。
え、それはね、俺の理論だと、
うん、
もう痛すぎて麻痺させられてるだけっていうか、
あ
もうダメージにダメージを重ねてるだけだよ。
なるほど。で実際俺らね、その1日平均だって10、
あ、そうそう、 iPhone のね、
10何キロ歩いてんだ。
ヘルスケアっぽいやつのあの歩数チェックで調べたら、
うん、
今日もトータル、昨日はね17キロ歩いてたの。
お
で今日は、今日なんだかんだでやっぱ17キロ歩いてる。26,580。
17キロだ、そう、そうそう。
連日17キロぐらい歩いてる。昨日18キロだ。
いやー、まあ、それは足もね。
ね、それは足も悲鳴を上げます。
悲鳴上げてるよ、もう。
その悲鳴を上げた足に、中国式マッサージが来たわけだから。
だね。
それも死にますよ。
死ぬね。
足も。
いや、ほんと。いやいやいや。まあね、
やばい、ストロングリオがなくなってしまった。
なくなったか。
いや、浜岡のリオがなくなるまで続けよう。
だね、もうちょっとで。
中国のストロングゼロ、ストロングリオを飲みながらの新鮮の話はまだまだ続きます。今回はここまで。それでは皆さん、次回の更新までゆっくりしこってね。